ヤッシャンのソウルブリッジ。皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤッシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。今日35回目放送のゲストは、聖のいいねで広島から世界を元気に、ご機嫌応援歌宇宙人神庵です。今日は宇宙人神庵にいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、神庵今日は出ていただいてありがとうございます。早速ですけども、自己紹介をお願いします。
聖のいいねで広島から世界を元気に、ご機嫌応援歌宇宙人神庵こと上村圭一です。楽しく楽に早く読むと書いて楽読、楽読という速読スクールでインストラクターをしています。また相手も自分も大切にする大人の気配り講座というコミュニケーション講座の講師もしています。よろしくお願いします。せーの、
いいね。
このいいねを広島に広めようというのが直近の野望です。よろしくお願いします。せーの、いいね。
そのいいねって何ですかそれ。
いいですね。それ
と教えてください。
はい、戸惑われ方が大好きです。はい、この、まあ、拍手してせーのって言ったら、はいはい、両手の親指を立てて、はいはい、いいねって言ってください。でこのいいねってすごいんですね。言うだけで脳内に幸せホルモンが分泌されたり、言った後その否定的な言葉が出なくなったりで、親指を上に向けてるだけで悩めないっていう研究結果もあったりします。でこ、はい、それを広島で広めようっていう、
広めようってことですね。
はい、よろしくお願いします。せーの、いいね。しつこくやります。ちょっとやります。
要は会話の後にいいねってせーね。でね、親指立てて、はい、はい、了解です。ちょっとうるさいかもしれないですけども今日のテーマは、神庵の提案で、聖のいいねで、楽しく楽に早く読もう、楽読にしたいと思います。よろしくお願いします。神庵は、私が勤めている会社の元同僚で、数年前に同じチームで一緒に園児の設計を行っていました。先日、会社を、退職されて今は起業されてます。それで、どんなきっかけで、独立をしようと思ったのか、それと、今の活動を始めようと思った、きっかけを教えてほしいんですけども。
はい、2004年に就職して広島に来て、そこから人にも仕事にも恵まれた環境でした。で2018年に YouTube で講演家の鴨頭義人さんの動画を見て、それでもっと楽しく元気に生きる、元気に働くっていうことが必要だと思うようになりました。でものづくりも好きだけど人づくりをしたくなって、この楽読インストラクターとコミュニケーション講師という道を選びました。せーの、いいね。
あ、そうなんだ。だから、僕は1986年に入社してるので約20年、違いというね、で、同じチームで働いたことありますよね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、先ほどそしたら、鴨頭義人さん、の影響を受けて、まあ、はい、独立されたということなんですけども、その鴨頭さんからどういう影響を受けられたんですか。
そうですね、鴨頭さんの私は自分の仕事が大好き大賞っていうスピーチのイベントが あってですね、そこで働くことの素晴らしさを伝えるっていうイベントなんですけど、その会場スタッフがまずその仕事、その仕事が大好きって輝いているっていうのを聞いて、その東京の開催だったんですけど申し込みました。でそこで自分も輝けたっていう成功体験や伝えることの難しさも経験できて、そこからたくさん仲間ができたり、もっと成長したいなと思うようになって、他のイベントにも参加したり、でその中でリーダーを任せてもらったり、でその鴨頭さんが主催されてる話し方の学校っていうスピーチを学ぶ講座も参加して、その中でもっと人を元気にしたいとか多くの方に伝えたいという、思うようになったと。で鴨頭さんがとあの独立して最初にされていたビジネスとして落読っていうものがやってるんだよっていうのに出会ったというとこですね。
はい
はい
はい、は
い、のあそうかいいね。
だから鴨頭さんは最初にビジネスされたのが落読っていうこと、はい、
そうですね。 あのマクドナルドから独立されて、
はい、
まあ、フランチャイズなんですけど、はいはいはい、そうですね、ビジネスとしてされたのが落読です。
そういうことですか。で、次はあの、まあ、テーマでもあるんですけど、はい、落読スクールについていろいろ聞いていきたいんですけども、まずあの落読ってどんなものかっていうのを教えてもらいたいんですけど、
はい、はいはい、そうですね、楽しく楽に早く読むって書いて落読ですね。速読イコール早く読むってシンプルに早く見るっていう目の機能と、見たものを早く分かるっていう脳の機能、このもともと誰もが持っている目と脳の能力をトレーニングするだけ。それで落読では頑張らずに誰でも自然に普通に読んでるだけなのに読み終わるのが早くなったっていう感じで速読ができるようになります。せーの、いいね。
え、頑張らずにできるっていいよね。
そうですね、めっちゃいいですよ。
それで落読ができたら、それはどんな効果があるんですか。
そうですね、まあ、例えばですけど、今まで1冊 1,2 時間かかってた文庫本が30分ぐらいで読めるようになったり、で結果あの読める本の量が、読書量が増えたり、で逆に短い時間で読み終わって浮いた時間で他のことができるようになったり、でかあの気軽に読めるようになるんで、はいはい、本があの読むの苦手だった方も本を読むのが好きになったとか、あとは本読書以外でいうと資格の勉強だったり、メールや仕事の処理のが早くなった、計算問題がスラスラ解けるようになったっていう方もはい、おられます。
本を早く読むっていうだけじゃなくて、そういうどういうかな、まあ、そういう読むという行為、その辺とあと頭の回転の速さ、
はい、
その辺が、スピードアップするということですよね。
はい、そうですね、はい、
え、せーの、
いいね、いいね、あ、忘れて
ます、せーの、いいね。で、その落読スクールはどこでやられるんですか。
とですね、
はい、
まだ物件を探してるんですけど、広島駅から徒歩圏内でいい物件を探しております。はいはいはい、で落読広島駅前鴨頭スクールとして4月中のオープンで準備しております。はい、
で、それは、全国にいっぱいあるんですよね。
そうですね、現在、全国約60スクールありますし、あと、はい、ウェブでの受講っていうのもできます。で体験レッスンは随時開催してますので、はい、ぜひ一度お越しください。はいはい、せーの、いいね。
で、であの僕あの先日神庵のその落読の、体験会に行かせてもらったんですけども、僕あの最初は、速読ってなんか斜めに読むのかな、あるいは飛ばして読むのかなという、そういう技術を、まあ、習得して早く読めるのかなと思ったんですけども、まあ、最初に神庵からいろいろ原理を教えてもらって、普段使っていない脳や目の動きを、活発にするトレーニングをして、習慣化することで楽に楽しく早く読めるという原理が分かったんで、まあ、すごくよくて、実際僕もあのトレーニングの前後であの読む速さでしたっけ、 それを、はい、テストしたんですけども、最初とトレーニングの後って約2倍ぐらい、ね、文字、読めるスピードが速くなったんですごくいい体験させてもらったんで、また、開催したらまた行きますんでよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
で、神谷にとってその先日の体験会はどういう感じだったんですか。
そうですね、やっぱりこのその特別な技術とかがいらないよって、技術がいるとやっぱりできるできないっていう方が出ちゃうんですけど、うん、それなしでできるよっていうのを実際の変化っていうのを体感していただけたっていうのがやっぱり一番嬉しいですね、はいはいはい、でその速読のレッスンなんですけど、うん、読むことをしないし、
はいはい、
うん、っていうなのにレッスン後に読む速さがアップしてるし、はいはい、頭も体も心もすっきりする、うん、でこれ言葉の説明だけやったらほんまかいなってなりますよね。なんでもうそれをぜひその体感してもらうとすごく分かるんで、ね、はい、ぜひぜひ多くの方に体験レッスン受けていただきたいなと。
はい、あとね、例えの話をしたときに、
はい、
高速道路を、ね、ずっと走って、その後降りたときに、なんかね、どういうかな、変化があったじゃないですか、うん、あったんですよね、はい、あれがね、なんかぴったしだなと思ったんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、目とか脳を鳴らすっていう意味で、うん、やっぱり高速道路を走った後一般道に降りるとゆっくりだなって感じる。それは目だとか脳が慣れてる状態ですね。
だから、まあ、脳なんかな、脳はだいたい 3% しか使ってない、3% か 10% わかんないけど、その後はまあ 90% は潜在能力で、そこをいかに使ってやるかというのが重要だというふうに思ってるんで、でね、まあね、それはまだまだ使えるということなんだよね。
そうですね、はいはい、ほとんど使ってないし、逆にその高速道路みたいな速い情報だとか、はいはい、刺激を与えてやれば、はいはい、使ってない脳っていうのが勝手に使うようになるという、
ね、
でそれを刺激してやるっていう、まあ、レッスンですね。
それって、
はい、
若い子と、まあ、僕みたいに、まあ、60手前人でもそれは全然能力アップできるんですか。
そうですね、実際60代とかそれ以上の受講生の方もおられますし、うんうん、もう研究結果でもあって脳っていうのはそういう何歳からでも使ったら使った分だけ成長するというふうになってます。
はいはい、で僕はこの間体験会に行かせてもらって、まあそんなにどういうかな、1時間ぐらいでしたっけトレーニングするのは。
そうですね、実際のレッスンが45分ですね。
45分間
でこの間は説明込みだったんで1時間半、はい、2時間ぐらいでしたね。
だからトレーニング自体はまあ45分ぐらい、それで倍ぐらい読めたよね。
はい、
でこれってまあ、体験会なので実際に行くときはどれぐらい行くんですか。まあ、人によると思うんですけど、どれぐらい、まあ、その速読、
はい、
落読を、習得しようと思うと、どれぐらい いけば。
そうですね、目安としては20から30回のレッスンと、その、1回で早くなるんですけど、うん、まあ、高速道路から一般道に戻ったって、まあまあね、しばらくすると戻っちゃいますよね。それを戻らないように体に習慣化させようと思うと繰り返しの練習がいるということです。
はい、そうするともう半永久的に。
そうですね、まあ、一度できるようになったら自転車に 、まあ、乗れなくなれないのと一緒ですね。
なるほど、なるほど、はい、いいね、いいね、うん、
ありがとうございます。
いいね、
いいね。
それで、今その落読スクールをやろうとされてるんですけど、それ以外にどんな活動をされようとしてるんですか。
そうですね、最初もちょっと言った、相手も自分も大切にする大人の気配り講座の認定講師としてコミュニケーションの講師もしてます。でまたその日々の気づきだとかいろんな学びを YouTube でも発信してます。でそういうのを生かしてというか、今後は講演会とかセミナーとか、まあ、企業さん学校いろんなところでお話しさせていただけたら嬉しいなと思っております。お声掛け、お問い合わせよろしくお願いします。せーのいいね。
そうなんだ、 YouTube もだから、 やってるわけだよね。
そうですね。
どうやって調べたらいいの？
宇宙人神谷で、もう Google で検索したら、
大丈夫。
他にその名前いないんで、バーンと出てきます。
ありがとうございます。はい、ぜひ皆さん、はい、聞いてください。はい、それとね、ラックドックスクール4月から始まるんで、はい、ぜひぜひ広島駅の近く
を狙
ってるんですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、15分経ったので。ちょっと休憩を挟んで後半に行きたいと思います。はい、今日のゲストは聖のいいねで広島から世界を元気にご機嫌応援歌宇宙人神谷です。それではですね、今まで現在の話をさせていただいたんですけども、ちょっとこう、過去のことを触れていきたいんですけども、神谷って小さい頃はどんなことに夢中になってたんですか？
はい、そうですね、小学校の頃はもう近所の友達とテレビゲームしたり漫画読んだりとか、そんなんが多かったんで、活発的とかこういう関係が広いとかそういう方ではなかったですね。なんで今みたいにというか、その人前で話そうとかそういうことをした記憶もほとんどありません。はい、せーの、
いいね。あ、そうなんだ。
はい、
それで、そういう子ども自体を送られて、それでは今、会社に入って、それで順調で、それで起業されるということなんですけども、今までのその人生のターニングポイントがあったと思うんですけども、
はい、
それは一体どういうターニングポイントはありますか？
そうですね、2004年に、自分の好きなというか入りたい会社に入って、2008年には結婚して、翌2009年に長男が生まれてって、順風満帆で、2017年に離婚してました、はい。でその当時というか、元奥さんに対して感謝とか承認とか尊重とか、そういう気持ち伝えたりっていうことが、できてなかったからそうなっちゃったんですけど、その経験があったから2018年にこの鴨頭さんのメッセージに共感できて、今につながってるんじゃないかなと思います。
そういうことね、
はい、
だから2017年に離婚されたということ、僕は4年前ぐらいに僕心の病気して苦食した、ちょうどその時期なんだよね。
そうですね、
その時は全然落ち込んでたよ、なんかね、そうだけど、それからの変化でいくと、一つは、会社の、セミナーで自己着火研修、
はい、
辻秀一さんのスポーツドクターの、
はい、
講座を受けられて、でその本を何冊かね、神谷の机の上にあって、はい、でそれで僕も興味があって、それで自己着火研修受けて、ですごく良かったんですけども、それも一つのきっかけになってるのかなと思ったんですけど。
そうですね、もともとその気持ち伝えたりできなかったっていうところから、その自己着火研修受けて、そういった気持ちとか、どういった気持ちで働くとかっていうのは、大事だなっていうのは、頭ではというか、理解はできたと、
はいはいはいはい、
でもそれを実際やってみたりとか、人に伝えたりっていうのが、なかなかうまくできなくて、もやもやしてたっていう感じですね。はい、
あとね、僕も心の病気をする前って、あと奥さんを、名前で呼んだことなくて、あまり喋らなかったんですよね、で心の病気をして、ですごくお世話って言ったらおかしいんですけど、支えられたので、今はその言われている感謝だとか承認とか、尊重とか、そういう気持ちができたんで、身近なだけにそれって難しいですよね。
そうですね、僕も全然できてませんでしたからね、
はい、で、先日まで、サラリーマンで、先ほど言われたかもしれないですけど、どんなきっかけで起業しようというふうに そういう思われたんかなと思って、
うん、そうですね、2019年に入ってその鴨頭さんのイベントとか講座に参加するようになったり、うんうん、で落読自体も最初は受講生としてはいやってたんですけど、まあその中でやっぱり仲間と一緒に成長できたり、人を元気にしたいっていう自分に気づけたりっていうのがあって、でもともと積極的になれないとか、その自分を好きじゃない、自己肯定感が低いというか、そういった自分が変わって変われたんで、だからこそ伝えられるものがあるんだと思って独立しました。はい、
ありがとうございます。でちょっと早いんですけども、将来の夢ってあります？
はい、そうですね、夢はいっぱいあるんですけど、うん、まあ性のいいねをとその承認の文化を、まあ、広島だったり日本に広めること、
はい、
で、まあ、落読の受講生と、あとは、まあ、インストラクターもですね、
うん、
でスクールもっともっと増やすこと、うん、で、まあ、その結果というか世界がもっと輝くっていうのを実現したいなと思っています。はい、
で広島を元気にして、日本を元気にして、
次世界を見せよう。はい、そうです。
でそれが、まあ、夢が叶ったとして、はい、10年後の神谷の姿ってどんな姿と思っておられますか？
はい、そうですね、まあ、これ僕だけの頑張りで実現するわけじゃないんですけど、うんうんうん、その鴨頭さんや他のたくさんの素晴らしい、まあ、講演家の方とか、うん、多くの仲間の、はいはい、みんなそれぞれが輝く、でそれで広島や日本もっともっと元気にしたいなと、うんうん、でまあその結果、例えばですけど自殺率、まあ、今は日本ワースト先進国の中でワースト1位って言われてるんですけど、まあ、10年後は一番低いそのベスト1位になってたり、でその結果世界中から日本ってすごいねって言われるようになりました。せーの、いいね。
先ほど自殺率をというのがあったんですけど、ちょっと、僕の話になるんであれなんですけども、僕らのねコンサル受けてるんですよね今、うんうん、1年後に定年を迎えるということで、まあ、今の会社に、勤めるんだけど、まあ、先ほど言われたものづくりから人づくりって言われたんですけど、僕も同じように今までものづくりばかりやってきたんだけど、人づくりというか、そういうのをやっていきたいというので、なんかな、経営理念、人生経営理念を、作りなさいと言われて、で、ヤスちゃんは何をしたいのっていうふうに言われて、でずっとずっと考えてて、で先ほど自殺する人をなくしたいというふうに僕も思ったんですよ、うん、というのは、僕から心の病気をしたと言った時に、まあ、毎日毎日、まあ、死にたかったんですよね、うん、で本当に日本って自殺大国で、交通事故で死なれる人よりも逆に自殺する人が多いと、うん、それでやっぱりね自殺する時って心の状態って、まあ、うつの状態に入っている人が多いと思うので、まあ、そういう意味で僕は心の病気をして、それで4年間やったかな、回復するのに、かかって、まあ、その時はもううつうつしてで焦ってっていう気持ちがあって、でもまあそういうのを経験していろいろ、まあ自分を見つめ直して、で前は僕は自分のこと嫌いだったんですよね。なんかね、僕ってどうかな、人は好きなので人と交流するのは好きなんだけど、会社に入った時に、まあ、エンジンの設計ということで、いや分析力がいるんだな、論理性がいるんだな、で創造性がいるんだなっていうのをずっと思ってて、でそれをずっと考えてた時に、まあ、周りの人を見ると、まあ、やっぱり、ね、すごい人おるの で結局人と比べて、でダメ、自分のことをダメ出ししてたので、でも、まあ、そういうのを、まあ、自分で見つめ直して、まあ、自分は人が大好きで、そういう人と交流することで、で人を、まあ、つなげていくというのが、まあ、どっちかというと僕好きなので、そういうところを、まあ、伸ばしていけばいいかなというので、まあ、そういう活動を、ね、僕もやっていきたいと思っているので、自殺する人をなくしたい、 で広島を元気にしたい。で、で先ほどまあ、日本は、自殺大国って言われてるんだけど、そういうのを、ね、なくして、まあ、先ほど言った世界を、元気にしたいというのをやりたいと思うんで、一緒にやっていきたいと思います、
はいはい、せーの
いいね、ありがとうございます。それではですね、時間が、そろそろ、来たので、まあ、エンディングに行きたいと思います。はい、最後にリスナーさんにメッセージをお願いします。
はい、何事にもいいね、失敗してもいいね、他の人と違ってもいいね、ありのままの自分にいいね、そうやって明るく過ごせる時間が増えた分だけ幸せを引き寄せられます。とはいえ、いきなり一人でやり始めるのは難しいと思っちゃうかもしれません。僕ももともとはそう思っちゃう側でした。でもいいねで変われました。で、楽読も大人の気配り講座もいいねがあふれる完全承認空間です。ぜひ一度せーのいいねだけでいいので体験しに来てくださいせーのいいね、
いいね、
いいね、いいでしょ。
最初はね恥ずかしかったけど、だんだんあれですね、
楽しくなってくるでしょ。
楽しくなる、うん、楽しくなる。それとやっぱりね、神谷言ってたように、まあ、心って見えないので、なんか出来事あった時に、まあ、苦しいと思うか楽しいと思うか、それは、ね、自分が選択できるので、どんどんね、まあ、そういう、ありのままで自分がいいねというふうに思えて、明るく過ごしていく時間が増えれば、いいかなと思うので、ぜひぜひ、楽読、それと、大人の、気配り講座、それといいねかね、はい、それを広めていってくださいね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、神谷、今日は、どうでした。今日の放送はいかがでしたか。
はい、今日はありがとうございます。まあ、どんなお話させてもらおうかって考えてて、改めて気づけることもたくさんありました。まあ、皆さんも、まあ、今日のこととか他のことでもいいなと思ったことは、どんどん誰かに伝えてみてほしいなと思います。そうしたら記憶に定着しやすくなったり、新たな気づきが生まれたりするんで、でそれで素敵な場を提供していただいたやっしゃん、ありがとうございます。僕も YouTube でどんどん発信していきますんで、これからもよろしくお願いします、はい、せーのいいね。
先ほどの楽読スクールだとか、
はい、
気配り講座だとか YouTube の案内というのは、
はい、
なんかUR コードとか、僕は番宣のブログに、
はい、
神谷のそういう、URL とかつけるので、
はい、
僕今ホームページ自分で作って、はい、で毎日毎日ブログというのもやってますので、ぜひぜひ、ね、ソウルブリッジで検索してもらえば僕の、ホームページを見れるし、神谷なんかあるんでしたっけ。
そうですね、楽読自体のホームページありますし、
はいはいはい、
あとはまあ YouTube は宇宙人神谷で検索してもらったらいいですし、だから楽読だったら広島楽読とかでも出ますね。
はい
で、はい
はい、ありがとうございます。今日のゲストは宇宙人神谷こと上村圭一さんをゲストに招いて、せーのいいねで楽しく楽に早く読もう、楽読というテーマでお話をさせていただきました。土曜夜9時はスマホ片手にやっしゃんのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは、楽しい週末をお過ごしください。バイバイ、ありがとうございました。
いいね、
いいね
深い海、雨の日